DJ, play that music louder. Oh, that guy.
Boom, clap, boom, 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 clap. Boom, clap, boom, boom, boom. boom, clap, boom, 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 clap, boom, clap, boom, boom, boom.
ああ、こんばんはです。来ました。はい。久しぶりなんですかね。はい。ということで、いつぶりだか忘れましたけど、まあ、久しぶりというところで、今日はですね、ホラデラさんのところの話を読んでい、こうかなと思います。はい。まあ、どうなるか分かりませんけど、何話ぐらい読むのかなっていうところですけど、はい、まあ一応用意してあるのを読んだら、去ろうかなと思いますけど、とりあえず、はい、で、ジータレス4537、充電期間経てパワーアップしておっちゃむどおっちゃんとなったおっちゃん来たわって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえず来ました、はい、まあ、充電っていうか、うん、普通にあのなんかできねえなっていう、まあ、今日もどうなるか分かりませんけど、で538、こんばんは来たよと、ありがとうございます、はい、こんばんはです。はい、で539、おっちゃん来たと、もうおっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと、今日も聞くと、ありがとうございます。で、540、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今日も楽しく聞かせていただくよと、はい、ありがとうございます。ところで、ブルーサンダーは治ったと、ブルーサンダーってなんだ、ブルーサンダーって何ですかね、うん、ブルーサンダーってよくわからないんですけど、すいません、何のことでしょう。で541、お茶んこうと、まあ、お茶んじゃないですけど、こんばんはと、最初から聞かせてもらいました、あざっす。で542、お茶こまんこと、はい、こまんこ、はい。で543、お茶こんばんはと、お子さんはもう寝たのと、まあお子さんいないんですけどね、はい、相手もいない。で544、伊沢兄さん来たと、はい、まあ、兄さんなのかよく分かんないですけど、とりあえず来ました。花粉症復帰記念ってことで、今日は長時間配信ですなと、よし来た、朝まで付き合うぜって書いてあるんですけど、復帰しきれてないっていうか、うん、まだ続くね、無理ですね、はい、花粉症まだまだ続くよ、はい、とりあえずある程度落ち着いてきたっていうのはあると思うんですけど、うんうん、でもまだ、ありますね、で、545、お久しぶりと、はい、お久しぶり、はい、でもお久しって言っても、まあまあまあまあまあまあ、でも2週間ぐらい、うん、まあだいたい、で、なんだ、ちょっとまあすでにも書いたんですけど、リスナーの方で、あの自分のその師匠シリーズ読んでるやつを、ニコ動にアップしてくださってる方がいて、てか師匠シリーズってこんなにあるんだって思ったけど、あの今今何話分ぐらいアップしてるのかちょっと忘れましたけど、でもそれでも50近く半分ぐらいらしいですけど、それでもを、アップしてくださってる方がいて、非常にありがたいという。でまたさらに、まあ一応今のところアップっていうか、あのなんだ、ある師匠シリーズの話はほとんど自分読んでるはずなので、それをすいませんっていう形で、じわじわとアップしてくださるのかなというところで、まあ非常に人任せでひどい話なんですけど、まあ、もしよかったら知らない方とか、まあ、知ってる方は多いと思うんですけど、うん、まあもしよかったら聞いてみてくださいと。でもどうせ、まあ、配信のやつを切り取ったやつなんで、なんだろう、本格的に何か、やり直してとかそういうのではないので、まあそれはお任せって感じですけど、まあ聞いていただけたらありがたいなと、はい、で、546、おっちゃんチーズと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、チーズと、明日月曜日は死にたいと。月曜日で死ぬのかよ、それは分かりませんけど、まあ、死なない方がいいと思うんですけど。で547、しまった、ちょっと出遅れたと、ちょっと っともちょっとで大して出遅れになってないと思うんですけどね。とりあえずありがとうございます。で、548月曜日が来てますね。月曜日も聞きに来てるってことでありがてえっていう、すげえ嫌な目ですけどね、眉毛ねえじゃんっていうね、はい、まあおっちゃんじゃねえんですけどね、とりあえず、はい、ありがとうございます。月曜日さんも来てくれてるってことで、はい、じゃあですね、早速行きましょうかね。ホラーテラーさんの、あ、そうだ、ホラーテラーさんので、またその、あ、いけねいけね、あの、なんだ、教えていただいたんですよね、あの、夏野さんの作品がありますよっていう。ということで、まずそれから、行きたいと思います。タイトル、家っていうやつがあるみたいなんですけど、それからやりたいなと。思います。でジータで549、550が月曜日に来なくていいって言ってますけど、まあね、もうちょっとで迫ってるから、でねえっとじゃあ行きましょうか。来るのまだ早いとか言ってるけど、月曜日ね、まだ境界線はね、またいでないですけど、でももう待ってますね、ある意味これもホラーかもしれないけど、じゃあ行きましょう。家っていう話です。行きましょう。小話を一つ。季節は春で、僕がまだ小学校にも上がっていなかった頃の話だ。その日、僕は家族と一緒に母方の祖父母の家に遊びに来ていた。まだ夕飯を食べる前だったから、時刻は午後6時か7時か、そのあたりだっただろうか。大人たちは居間でおしゃべりをしていて、僕はその隣の神棚のある部屋で、いとこで2つ年上のミキちゃんという子とおままごとをして遊んでいた。いや、遊ばれていたと言った方が正しいかもしれない。ミッチちゃん曰く、近所迷惑なほど泣きわめいているという子供役の人形を一生懸命あやしながら、夫役だった僕はふと誰かの視線を感じて背後を振り返った。後ろには誰もいない。ただ天井近くの壁には、僕が生まれる前に死んだという曽祖父の遺影がこちらに覆いかぶさるように少し傾けてかけられてあった。白黒写真の中からひいおじいちゃんがこちらをじりっと見ている。なんとなく居心地の悪さを感じた僕は立ち上がって、人形を抱いたままその視線から逃れようと部屋の反対側に移動した。けれど移動中も移動した後も、曽祖父の視線はしっかりと僕を追いかけていた。何してるん？とミキちゃんが不思議そうに尋ねてくる。僕は写真を指さしていった。ひいおじいちゃんがね、さっきからずっと僕を見てるんよ。今思えば何ということはない。お札、お札などで試してもらえばわかると思うけれど、平面に描かれた人の顔というのは、真正面から見て視線が合っていれば、見る角度を変えても視線が外れることはないのだ。でもその時はどうして写真の中のひいおじいちゃんが僕を見つめているのか、不思議で不思議で仕方がなかった。みちちゃんは家を見上げて、それから僕と同じように部屋の中をうろうろ移動した。本当だ。みちちゃんは少し困った顔をして、それから僕に向かって、ちょっと待っててねと言い残し、襖を開けて大人たちがいる隣の居間へと行ってしまった。僕は人形を抱いたまま再び家を見上げた。僕のことを見つめる曽祖父はえらく気難しそうな顔をしていた。 しばらく待っていると突然向こうの部屋で笑い声が上がった。襖が開いてミキちゃんが戻ってくる。どうやら写真の中の人がこちらを見つめてくる理由を大人たちに聞いてきたみたいだ。あんね、写真を見るとね、どこにいても向こうもこっちを見ているように見えるんだって。それは当たり前のことなんだって。だからね、不思議なことでも怖いことでも何でもないんだって。わかった？いまいちよくわからなかった僕は曖昧に首をかしげた。するとミキちゃんはますます困った顔をして、ちょっと待っててねと言って、また襖の向こうへと行ってしまった。また大人たちの笑い声が聞こえた。戻ってきたミキちゃんは家から見て左右部屋の両端を交互に指さした。じゃあね、まるまる、僕の名前はこっちにおってね、私が向こうに行くから、それからせーので写真を見るんよ。それでひいおじいちゃんが私のこともまるまるのことも見てたら、それはおかしいでしょ。一人は二人を一緒に見れないんだから。僕はうなずく。確かにあの写真の位置から部屋の両端にいる二人を同時に見ることはできない。つまりミキちゃんは部屋の左右から同時に写真を見上げて、二人が同時に写真の中の人物に見られているというありえない状況を作り出すことで、それがただの現象であって不思議なことではないんだよということを僕に伝えたかったのだ。けれども当時幼かった僕にはその実験の結果がどういう結論に至るのか、そこまで理解する知恵も脳細胞もまだなく、ミキちゃんに言われるままにただそこに突っ立っていた。ミキちゃんが部屋の向こう側に立った。じゃあ行くよ、せーの。声に従い遺影を見上げる。ほら、私の方を見てる。〇〇のことも見てるでしょ。即答できなかった。ううん。見上げたまま僕は首を横に振る。ひいおじいちゃん、みき姉ちゃんの方を見てるよ。怖がらせてやろうだとかそういう気持ちはみじんもなかった。見えたままを言っただけだ。写真の中のひいおじいちゃんの黒目の位置が先ほどとは違っている。明らかに僕でなくみきちゃんの方を見ていた。僕のことは見てないよ、みき姉ちゃんの方を見てる。もう一度言った。空白の時間が数秒あった。そして突然みきちゃんが大声で泣き出した。あまりに唐突だったので僕は大いに驚いて慌てた。抱えていた人形を放り出し、どうにかして泣き止まそうとしたけれど無駄だった。泣き声を聞きつけた大人たちがぞろぞろと部屋に入ってきた。みきちゃんが〇〇が怖いこと言った後泣く。唖然としていると両親にみきちゃんを泣かした犯人としてひどく怒られた。あまりの理不尽さに僕も泣いた。ひいおじいちゃんが僕じゃなくてみきちゃんを見ただけだといくら説明しても両親は信じてくれなかった。他の大人たちもそうだった。みきちゃんはそれから僕と話もしてくれなくなった。一応後日仲直りはしたけれど、その時は僕は大人たちに問答無用で嘘つきの烙印を押され、なんだか無性に悲しかった。けれどもその中でただ一人眠っていて騒ぎに乗り遅れた曾祖母だけは、夕食の後落ち込んでいた僕を気にかけてくれて、僕の話をうんうんとうなずきながら聞いてくれた。そうかそうか、そら貧乏くじを引いてしもうたの。僕の頭を優しく撫でながらひいおばあちゃんは静かにこう言った。このうちには男が多いけんの、子供も親戚も男ばあよ。あの人は娘が欲しい欲しいと言うとった。きっと男の子のおまんよりも女の子のミキの方が可愛い思うたんやろね。理不尽だ。僕はまた泣いた。 以上、イエーっていう名前のお話でございました。で、次行く前にジータですよ。552かな、すまない、俺の力では土曜日と日曜日を倒すので精一杯だったんだって言われたんだけど、土曜日と日曜日を倒すので精一杯、しかも550に言ってるよ。どういうことなんだ、どういうこと、来なくていいよっていうのに対して、土曜日と日曜日倒しちゃダメだろ。で、553、二度と来んじゃねえよ、プンスカって書いたんですけど、二度と来なかったらね、まあそれはそれで、はい。で、554、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、鼻声だいぶマシになったんだねと、今夜もええ声やと、あいさつ、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。はい。で、555、おっちゃんも妹と、ん?おままごとしたのと。いや、記憶がほとんどない。でもしたかもしれないですね。もしかしたら。本当に。うん。でも全然記憶にないですね。でもしたような気がしないでもないけど、覚えてない。で、556。長えな、おい。僕は復活するなり車を飛び出していった K の後を追おうと、はい。旅館の玄関に向かって歩き出した。いや、歩き出そうとした。その直後、後ろからバタンと車のドアが閉められる音が聞こえ、僕は振り返った。 S が車から降りてきたのだった。珍しいことに今日は S も一緒に廃旅館探検に来るのだろうか。あのな、誇張抜きで言おう、僕は心底驚いた。車を降りてきた S が見たこともない表情をしていた。本当に驚くべきことに S は照れくさそうな顔をしていた。もしかして照れ隠しなのだろうか。こちらに視線を合わそうとせず S は続けた。実はな、俺こう見えても嫌々やってるんだと。長えし。まだ引っ張る、まだ彼岸花引っ張るか。まあなんか最初の方はなんか夏野さんの作品の僕と S と K の話っぽいやつで、なんかそんなっぽいのあったような気がしたっていうのあったけど、最後だけか、最後の方だけかな。で、557、ばあちゃんはじいちゃんがロリコンだと知ってたと。あ、なるほど、実はっていう、それをね、ちょっと柔らかく言ってあげたっていう。で、558、おまん、そのお前のことね。ということは、チューブの人かな、作者。なのかね。でも、そうだね。ひいじいちゃん、ひいばあちゃん。で、ひいばあちゃんが、まあ、そういう風な言い方をするってことはそうなのかもしれない。で、558、じゃない、559、S は万能すぎて、俺のイメージじゃこんなのになってるわ、と。これなんだっけ、S は万能すぎて俺のイメージはこんなになってると。これなんだっけな。ドラクエの敵？俺ドラクエ5で終わってるからな。てか5すらもう微妙だからな。ドラクエで多分こんなやついそう。鳥山明は勝ちそう。ポケモンじゃないよね。ポケモンだったらもうちょっと書き方違うもんな。多分これはドラクエだけどわからない。でも万能の S でなんでその絵になるのかがわからないけど、なんでそいつ出てくるんだろう。なんかあれなのかな、ドラクエのジョーカーズみたいので万能なのかな。あ、クロノトリガーの敵なのか。まあ、鳥山明だけど。クロノトリガーもな、俺やってないんだよね。あの、見たのは何度もあるんだけど、クロノトリガーの敵でこんなのいるのか。へぇ。でも、なんで S 万能っていうイメージからこいつが出てくるのかがわかんないけど、こいつ万能なのかな。聖剣2の変なのって書いてある。聖剣2でこんなやついたっけ。まあ、似たようなキャラっていういるけどさ。聖剣2でいたかな、まあいいや。で、562、クロノトリガーじゃねってあるけど、クロノトリガーっぽいっすよ。で、563もクロノトリガーだった、聖剣2じゃないと。で、やってないならクロノトリガー配信しようかって書いてあるけど、あれだけ見たしな。今更っていうのあるね。 今ちょっと久々もう G ジェネクリアしちゃったんで、ワールドやっとこさちょこちょこちょこちょこ120時間ぐらいやってクリアして、多分相当無駄に初めて G ジェネやったっていうのもあるし、しかも全然わからない中、いろいろとキャラ変え、機体変えでいろいろやってたから120時間ぐらいかけてやってましたけど、でちょっと何かねえかなっていうのあったところで、久しぶりにプロ野球スピリッツをやろうかなと思ったり思わなかったりっていう、プロ野球全く見てないのにあのゲームが久々すげえ面白そうって、しかも PSP であそこまでできんだっていうのあったからちょっと興味が、スパロボ Z はね、いいかな。スパロボはあんまり興味ないのに、G ジェネはちょっとあのモバゲーでガンロはやってたりしたのがあったからちょっと興味あったけど、スパロボはあんま興味ないね。なんだっけ、あのボトムズは興味あるけどボトムズでむせるむせる書いてあるから面白い、なんかボトムズはちょっと興味あって少しいろいろ見ましたけどね、ボトムズかっけえわ。てかフロントミッション系好きな人はボトムズもいいのかなっていう気がするね。すごい地味な感じがいいね、なかなか面白いです。で565グラントリオンでグランドリオンって書いたんですけど、これは何、これ何のネタ、グランドリオンってなんだろうなんだっけこれ、もうね全然わかんない。言われても出てこないってことは相当ですよ自分。武器の名前か、グランドリオン、架空の武器である、剣の名前、相当やばいね、記憶がっていうところ、グランとリオンっていうのもよくわかんないけど、スパロボはね確かにねよく PSP であそこまでやったなっていうようなやつなんですけど、全然自分詳しくないんでダメですね。まあ多分やったらそれなりに楽しめるんだろうけど、なんかサクサク進むっていう話だから。でもスパロボ相当自分全然、スパロボ1作ぐらいしかやったことないのか、まともにスーファミの頃で、だからもう全然ですね。配信は見たことあったりするんですけど、まあいいや。で次、次、お兄さんっていう名前の話いきましょうかね。はい、じゃあいきましょう。お兄さんっていう題名の話、俺やってないよねこれ。よし行こう。生まれは都市圏だけどまだ縁が多かった頃なので遊び場にはこと書かなかった。緑が多かった頃なので遊び場にはこと書かなかった。家の近くに大きな空き地があって毎年盆踊りをそこでやっていたのを覚えてる。その空き地が潰されて大きな工場ができた時に自分の遊び場所がなくなってすごく悲しい思いをした。そんな頃の話。小学校の頃はやんちゃだった。いつもいたずらばかりして怒られているような、そんな俺と同じようにやんちゃな N と Y、 3人で遊んでいれば何でもできそうな気がしたもんだよ。夏休みのある日、自転車で川を遡って行って水のきれいなところで川遊びをしようってことになったんだ。朝から自分たちでおにぎり作って水筒に麦茶詰めてリュックを担いで一生懸命自転車をこいでさ、そういったちょっとした冒険旅行みたいなことは誰でもするだろ、俺たちもそう。それで朝早くから3人集合して川を遡ったんだ。もちろん河原を遡っていくのは無理だから川に沿った道を延々と。 時には迷いながら2時間ぐらい遡った山のふもとでちょっと休憩しようってなったんだ。もちろんそこは知らない街でさ、電柱には五木町って書いてあった。面白いのは同じ色の青い屋根、同じ大きさの家がいっぱい並んでいたのをよく覚えてる。おかしいなとも思ったんだが、それでも3人いれば楽しくって気にならなかったな。自転車を川沿いの道の端に寄せて止めてたから俺たちは止めてから俺たちは河原に降りた。大気は少し曇ってたけど蒸し暑い上に自転車漕いでいたせいもあって汗でベタベタ。一刻も早く川の中で体を冷やしたいと思って川の方へ向かったんだけど、そこにはその町の住民らしき人が20人くらい、大人も子供も集まってなんかやってるんだ。一言も話もせずに黙々と作業をしてる感じ。大人も子供も老若男女を問わず土を掘ってるように見えて、なんとなく異様な光景に思わず俺たちの足は止まってしまった。そして示し合わせたかのように一斉にこっちに向けられる数十の人、今でもはっきり覚えてる。その瞳にはこう、なんて言ったらいいのかな、正規的なものがなくってうつろな感じだった。そう思ったか思ってないかのところで、その集団の中から小さな女の子の声で、のにお兄さんが来たねって聞こえた。その瞬間、本当に瞬く間に今まで正気がなかったのにすごく優しい顔になって話しかけてきたんだ。どっから来たんだとか、3人だけで来たのか、そりゃすごいとか、俺とエノはそのギャップが怖くなってあまり喋ることができなかったんだけど、人見知りをしないワイはいつの間にか溶け込んで笑いながら話をしている。周りの住人もニコニコしてるし、俺たちに疲れただろうとか言いながら紙コップに入れたお茶とかお菓子とか出してくる。最初は警戒していた俺も N もだんだん慣れてきて、お茶やお菓子をもらっていろんな話をした。今日はこの町でお祭りがあるからよかったら参加していきなさいとか言われて喜んでたっけな。その後、町の子供たちと川遊びをして遊んだ。魚を捕まえたり、水風船持って追いかけっこしたり。この町のみんな人懐っこくて、トイレに行くにも必ず誰かがついてくる。だから、一人ぼっちになることがなくて楽しく遊べたんだ。夕方になったので、そろそろ帰らないといけないと三人で相談してたら、住人のおじさんが、今日はお祭りがあるから遊んでいきなさい。自転車と君たちは車で送ってあげるからと言われて、三人でどうしようと悩んだ挙句、その提案を受けることにした。遊びの途中で帰るなんてその頃考えられなかったし、いつも遅くなって親に怒られていて、慣れていたってのもある。それを伝えると目をまん丸にして、そうかそうかって喜んでくれた上に、他のみんな、過去この町の子供は、ハッピに着替えてるから君たちも着替えるといいと赤いハッピを3つ手渡された。 T シャツの上からハッピを羽織ると、おじさんはよく似合ってるよ、やっぱ主役はこうでなきゃって褒めてくれたんだ。その後おじさんに連れられて、町の人でごった返した祭りの会場に連れて行ってもらったんだ。会場は所狭しと出店が並んでいて、普通であれば真ん中には櫓が組まれているはずなのに、それはなく、ひな壇みたいなものがあって、その上で太鼓と笛が小気味いい音を奏でてる。そのひな壇の近くにおみこしが大小2つあって、大きい方は15人くらいで持つやつで、小さい方はその気になれば一人でも担げるようなミニみこしだった。なんだあれはと思っていると、ハッピを着た子供たちがどこからともなくわらわらと俺たちの周りに寄ってきた。総勢で20人くらいいたのかな。高学年の子も低学年の子もいて、みんなニコニコしてるんだけど、みんなハッピの色は紺色だった。俺たちとハッピの色が違うねと言うと、高学年っぽい子にお兄さんだからだよと言われた。 俺より高学年っぽいけど違うのかなって思ったんだけど、まあいいやって思って子供みんなで遊んでた。出店に行くとお金はいらんからって何でもくれる気前の良さ。俺たちも他の子供も綿飴食べたり射的したりで存分に遊ばしてもらった。大人はというと遠巻きに子供たちを眺めながら酒を飲んでいる。しばらく遊んで頃合いと見たのか、さっきのおじさんが中央のひな壇の上で大きな声で喋り始めた。一斉にやむ笛の音や太鼓の音。それではお兄さん祭りを開催しますという声とともに歓喜の声。大人も子供も俺たちも訳も分からずはしゃいでる。子供たちは全員がそのおじさんに連れられてさっきの神輿があったところに。町の子供たちはあらかじめ場所が決められていたかのように大きな神輿の周りに順序よく整列した。この神輿はすごくキラキラしていて装飾がすごい。もちろん子供が持てる大きさなのでテレビなんかで大人が担ぐ神輿に比べれば大したことはないが、一見して豪華だということは子供ながらにも分かった。俺たち3人はどうすればいいのか分からないのでまごまごしていると、さっきのおじさんがやってきて、ほら君たち3人はこの小さい方を担いでねと大きい神輿のすぐ近くにある小さい神輿を指さした。近寄って見てみると細々とした装飾の屋根の上には炎のような飾りがついていて、昔は綺麗だったのだろうが今はだいぶ汚れている。泥汚れらしきものもあり、おじさんを振り返るとこの前の祭りで落としちゃって少し汚れてるけど大丈夫だよと笑顔で言われ、なんだと安心したのを覚えてる。配置は俺が進行方向で言えば前で担ぐことになり、 Y が左で N が右だった。するとおじさんがまた大きな声で、それでは神輿を担いでくださいと大きな声で指示を出すと、大きな神輿はえいっと掛け声とともに子供たちの肩に担がれた。それを見た俺たちも掛け声を入れつつ小さな神輿を担ぐ、いや担ごうとした。その瞬間見た目と違う重さにびっくりして神輿を落としそうになった。慌てて駆け寄るおじさんが支えてくれて落とさずに済んだが、尋常でない重さだ。おじさんの方をちらっと見ると、ほらほら頑張って、周りを5周くらいするだけだからねと優しく言われたので頑張ってみることにした。両肩が神輿の重さできしむが歩けないほどじゃない。そろそろとゆっくりではあるが、3人で時計回りに歩き出した。それと同時に笛と太鼓の楽しそうな音色が始まる。いつの間にか大人たちが近寄ってきていて、ほらほら頑張ってとか応援してくれる。最初は重さのあまりおっかなびっくりだったが、少し慣れてきたのか歩く速度より少し遅いくらいのスピードになっていた。この時で半周くらいだったかな。もう少しで一周というところで突然後ろからドンと押される感じがあった。よたよたと千鳥足になったが、なんとかこらえることができた。何があったのかと後ろを振り返ると、真後ろに大きな神輿を担いだ子供たちがニヤニヤしながら立っていた。どうも大きな神輿が俺たちの神輿に追突したみたいだった。一番先頭の子供がごめんねと謝ってきたので、大丈夫とだけ返してまた歩き始めた。ようやく一周、これはあと4周かと思い少し息を入れたところで、またもやドンときた。同じようによろめく俺たちと神輿、後ろを向くとやっぱり大きな神輿の子供たちがニヤニヤしている。一番先頭の子供がごめんねとまた謝ってきた。あまり口を聞く余裕がないほど重いので軽くうなずき、また歩き始める。いつの間にか大人たちは近すぎるほどそばに寄ってきており、手を伸ばせば触れられるほどの距離だ。みんな口々に 頑張れとかもう少しとか応援している。その応援を支えに歩こうと数歩行ったところで、今までにはないくらい激しいドンが来た。思わず見越しから手を離してしまい、地面に手をつく。みこしが落ちると思い上を見上げると、そばまで寄った大人たちが落ちないように支えててくれたようで、みこしは宙に浮かんでいる。別の大人の手が俺を起こし、みこしのところに立たせると、みこしを支えていてくれた手がなくなり、みこしが両肩に食い込む。後ろを見る余裕もないが、耳には遅いからさ、ぶつかっちゃうんだよねという声が聞こえてくる。一瞬ムカついたが、今は早くこのみこしを下ろしたい一心だったので、また歩き始めようとしたその瞬間を狙ってドンとやられた。同じようにつんのめり、両手が地面につきそうになったところで大人の手に支えられる。みこしも宙に浮いてる。また起こされてみこしを担ぐ。またすぐにドン。また転びそうになると大人の手が支え、またみこしを担ぐ。明らかに異常だ。周りの声も頑張れとかいう応援じゃなく、早く立てとか早く歩けなどの怒声に変わってきている。半分泣きそうになりながらみこしを担ぐ3人。周りの大人の中には、竹を縦に裂いた竹刀のようなものでケツのあたりを叩いてくる人までいる。もう嫌だと思って逃げようとしても、周りの大人によって引きずられて戻される。おかしい、何かおかしい、そう思い、ふと近くにいた大人の顔を見てびっくりした。すでに笑顔ではなかった。まるで敵を見るかのような目で俺たち3人を睨みつけていた。周りの他の大人たちも同じだった。皆が皆すごい形相で睨んでいる。子供心にこれはまずいと思い、何とか逃げ出そうと考えるが、それを見越したように後ろからドンとやられて、また転んでしまった。荒々しい手に立たされ、無理やり見越しを担がされる。そのわずかな間で周りを見渡すと、俺たち3人の見越しの周りに大人が群がっている。進行方向の右手にいつもひな壇があるので、大人は少なめだ。大人のほとんどは左手と正面に集まっている。真後ろには大きな神輿が迫っている。神輿を担がされる前に Y と N の顔を見た。目があった。軽くうなずくと、神輿を担がされて大人たちの手がなくなった瞬間に右側に神輿をわざと倒した。よろけて倒れたと思った大人が手を出して神輿を支えようとする。俺たち3人はその隙を見てひな壇の方へ駆け出した。後ろからは大人の声で捕まえろという叫び声が上がっていたが、その頃には一心不乱に笛や太鼓の音を鳴らす大人の脇をすり抜けていた。闇雲に走って川沿いの道まで来ると、そのままの勢いで下流に向かって走り出した。どのくらい走ったかわからないが、息が切れるまで走り続けて、もう走れないところまで走ったところで後ろを振り返ると、懐中電灯の光らしきものが10個以上見える。その光景に寒気を感じて、3人で無理やり走り出した。少し走るともう息は続かない。もう走れないと思った時に、目の前に自分たちの自転車が見えた。3人で何も言わずに飛び乗り、ひたすらペダルを漕ぎ続けた。怖くてもう後ろを振り向く余裕もない。必死だった。自分の知ってる道に出ても喋る余裕がなくて、ひたすらペダルを漕ぎ続け、一番近い俺の家に3人とも転がり込んだ。玄関から入るなり、安心して泣き出す3人。怒りまくっていた母親も父親もあっけに取られていたと思う。そりゃそうだ。やっと帰ってきたと思ったら赤い法被を着て、傷だらけで泣きわめく息子を見たらびっくりするに決まってる。ひと泣きしてようやく事情聴取。もちろん他の二人の親も呼ばれた。今日起きたことを包み隠さず話した。 川を遡ったこと、山のふもとの町で親切にしてもらったけれど重い神輿を担がされたこと、年上にお兄さんと呼ばれたり、町人の態度がおかしくなりすごい目で睨まれたこと、親たちみんなの頭の中がハテナだったに違いない。でもその中で N のお父さんが聞いてきた。その町の家の屋根の色を全部青じゃなかったか。俺たちはみなそうそうとうなずいた。 N のお父さんはやっぱりかと言って説明を始めた。 N のお父さんによると、その地域は昔から差別の強いというより仲間意識が強い地域で、みんなが同じ家に住み同じように暮らしていくという社会主義みたいな考えがある地域らしいんだ。そんな村の昔話で鬼の一家が出た話ってのがあるらしい。近くの山には鬼の一家が住んでいて、それが時々麓に降りてきては悪さをして逃げていく。一番悪いのは父親であろう大鬼で、人を犯し殺し食味、これを至上の楽しみとしていた。あとは4匹の小さな鬼で、子供のようだったが父親と同じように悪さをしていたという、そんなことを繰り返していたらしい。その町、その時は村も結構な被害が出て、襲われて命を落とす者やさらわれていくことがあったらしい。仲間意識の強い村の中でのこと、どうにかしようと村の中で思案し合った結果、鬼一家をもてなすことに決めたらしい。鬼が来たら村人みんなでニコニコしながらお出迎えをして、考えられる全てのもてなしをしたらしい。そんなことしたら鬼が一家で居くかもしれないって考えるだろう。最初は警戒していた鬼もだんだん慣れていき、結局一家で居いてしまった。それでもみんなニコニコ。ある日いつものようにもてなしていると、大鬼は酔っ払って眠たそうにしている。それを察したある村民が大きな戸板を持ってきて、この上に横になってください、私どもが寝床まで運びましょうと言った。その申し出に大鬼も気をよくし、戸板の上に横になって運んでもらうことにした。そしてそのまま大きな寝息を立てて眠ってしまった。ふと鬼は目を覚ましたが体が動かない。見ると体が鎖でぐるぐる巻きにされ、腕を動かすことすらままならない。騙されたことに気づき高鬼を呼ぶが返事がない。大鬼の体は戸板に乗せられていたが少しずつ動いている。山を登っているようだった。動かない体を無理して戸板の下を覗き込むと、大鬼の体を持ち上げているのは4匹の高鬼だった。その4匹すべてが大怪我を負っている。大鬼の寝ている間に村民にやられたのであろう。片手をなくしている子鬼もいれば、足がもげかかっている子鬼もいた。4匹に共通しているのは、4匹とも両目を潰されているということだった。その子鬼が大鬼の乗った戸板を担いでいるのである。子鬼を村民の一人が、鬼さんこちら手のなる方へと手を叩いて導いている。周りには人、人、人。そのすべての人の手にはそれぞれ桑やすき、竹で作った槍などがあり、一番近くにいる村民はたまに子鬼を後ろから手に持った獲物で叩いて喜んでいる。それが山を登っていく。子鬼が倒れそうになると村民が獲物で叩き起こし、また担がせて歩かせる。そのうち一匹の子鬼が歩けなくなった。足がもげかかっていた子鬼だ。村民は容赦なく獲物で打ち据え殺してしまった。その死体を戸板の上にいる大鬼に乗せると、大鬼は大きな声で吠えたという。それでも村民は気にしない様子で山を登らせる。少し進んだところでまた子鬼が一匹殺された。 孔に2匹では戸板を担ぐことができなかったので、村民の若いやつが手伝ってやった。数時間かけて山頂に登ったところで残りの孔に2匹が殺された。それを見た大鬼は怒り狂った声を上げたが、村民は黙々と薪を拾っている。大鬼の上に死んだ子鬼の死体を重ね、その上に薪を山のように積み上げて火をつけた。大鬼は死ぬまで吠え続け、完全に息絶えるまで数時間かかったという。その間村民は宴を開いていたとか。そんなことがあり、鬼退治をした村として後世の村民、村人に伝えるため、毎年その時期になるとお祭りをすることにしたらしい。鬼役が4人ほど、ほとんどは子供で、重い神輿を担ぎ、それを村民全員でからかいながら練り歩くというもので、昔は鬼祭りと呼ばれていたらしい。しかし村内で鬼役をするのを嫌がる村民が増えたため、たまたまその時期に来た旅人とかに無理やりさせることにしたらしい。鬼退治の時と同じように、最初はもてなしておいて祭りがあると言って参加させ、無理やり神輿を担がせる。近年は鬼祭りを鬼さん祭りと改めてはいるが、よそ者が行くと必ず神輿を担がされてひどい目に遭うので、知ってる人はこの時期は誰も近づかないようにしてるという。それを聞いて俺たちは身震いした。あの時言ってたお兄さんはお兄さんじゃなくて鬼さん。そう考えていたら、 N のお父さんがポツリと、物の本によると山に住んでいたのは鬼の一家じゃなく山賊の一家らしいんだよなって。じゃあ殺されたのは5匹の鬼じゃなくて5人の。それからしばらくは外出できず、家の中で少しの物音にも震えてた。以上、お兄さんっていうお話でございました。はい。でジータですよ。567投げ。最近ゲームだとドラゴンエイジっていう妖芸に手を出してる。難易度がすごい。ノーマル4段階中下から2段階目なのに、普通の戦闘でも油断したらあっさり全滅。そして現在ガチムチ騎士主人公ヤサオアサシンの肉体関係ありのドロドロ三角関係を築いてる。別データでは主人公をレズ英雄とかしてるけど、となんだそのゲーム。で568、見知らぬ土地で祭りに誘われると生贄フラグだよなと。大抵ね、その祭り大丈夫っていうのパターン多いですね。で569、ホラーテラーだと最近の投稿の中ではこれが面白かったかな。自由研究ツボ、今おっちゃんが読んでる話も面白いなって書いてあるんですけど自由研究ツボなんか見たな題名。はい。で570、どこかで聞いたことあるな、気のせいか。多分ね、いろいろ聞いてる方は多分 あるんじゃないの、うん、そんなになんだろう、まあ自分は初めてなんですけど、でもこんな感じの話っていうのは多分あるんだと、うん、で571、これ分かんなかった、これなんて読むんだろうっていうのあったけど、止めずにもうそのまま音読みで読んじゃいました。ハミか、ハミか。そうか、言うね、確かに言うけどあんま使わねえけど、また難しい言い方するからさ、食べとか言えやいいじゃんって で、572、おっちゃん来てた、気づくの遅かった、くっそ延長お願いしますと。延長ってよくわかんないけど、普通に今やってんね、延長っていうのはどういうこっちゃ、とりあえず普通にやって普通にまた録音アップして去りますけど、で、573、今来ました、久しぶりに声聞けて嬉しいですと。まあありがたい話で、今来たということで、本当にさっきですね、とりあえずまあ2話分ぐらい読みましたけどはい、ありがとうございます。で、じゃあ自由研究ツボちょうどいいや、やりましょうか。ちょうど教えてもらったんでそれいきましょう。自由研究ツボっていう題名の、話です。行きましょう。これは私が教育ビジネスを行っているとある会社に勤めていた時の話である。そこで私は小学校低学年向けの理科の教材を担当していて、仕事の内容は多岐にわたっていた。2、3例挙げると、こちらから郵送した問題の返ってきた回答の採点や夏休みに行った自由研究の投稿を精査したりと、このような感じだ。夏休み明けは特に忙しく、深夜まで残業も珍しくはない。その日もそうだった。例にも挙げたが、この夏休みの自由研究の精査に普通ではない異質なものがあった。ツボの研究。タイトルを見たときはおそらく焼き物の製造過程の研究か何かかと思い、低学年にしては視点のオリジナリティの傑出が感じられ、非常に好印象を持ち感心していた。表紙をめくり1ページ目を見てみると、1枚のツボの写真が貼り付けてあった。小さくコメントが寄せられていて、2時00分、いつもこの時間と写真の横に小学生が書いたと思われる文字で記入されていた。私はそれを見て、壺そのものではなく中身もしくは状況の変化を記録した内容だと思い、印象は一気に悪くなった。とはいえ仕事であるし評価を返送しなければならないので、続けてページをめくってみる。2ページ目、今度もまた同じ写真だ。注釈コメントは2時05分蓋とだけだ。確かに写真の壺には木製と思われる蓋がしてあるようだ。1枚目と見比べてみたが、全く同じものに見える。すでに私は興味の大半をそがれていた。しかしながら小学低学年のこの投稿の中には意味不明な内容も多々あることくらいは承知のことだ。精査が作業化してしまうことにも慣れている。3ページ目、今度は壺を情報から撮影したものだ。何か難しい文字とも記号とも取れる字が書かれたお札のようなもので、蓋の左右2箇所を壺の口に貼って封をしてある様子である。コメントは2時07分、札。ああそうだね。私はため息を吐きながら独り言を口走っていた。4ページ目、今度も情報から撮影したものだった。ただ3ページ目とは明らかに異なっている。右側の札が貼り付けられた状態で縦に裂けている。コメントは2時11分、右。さすがに気味が悪くなってきたが、すでに作業化した手は意識せずとも自然と次の5ページ目を開いている。5ページ目、4ページ目と同じように今度は左の札が裂けた様子の写真。コメントは2時13分、左。 私は意識してページをめくる手を止めた。考えすぎだ。そう言い聞かせながら職場内の自販機に行き、普段飲まないコーヒーを吸っていた。気を取り直し、再びデスクに戻るが、もはや椅子に腰掛けることができなかった。めくっていないはずだった6ページ目が目に飛び込んできたからだ。この研究はバラのレポート用紙で、ホッチキスなどでは止められていない。勝手にページが進むことなどありえないのだ。私は恐る恐る6ページ目を覗き込んだ。6ページ目。両方の縦に裂けた札が今度は蓋の縁に沿って裂けている。心なしか蓋が持ち上がっているようにも見えたが、これは恐怖心からの錯覚だったのかもしれない。だがすでに蓋の封が解かれていて、持ち上げれば蓋が取れてしまう状態には違いない。コメントは2時30分、もう開く。もはや続きは見ることができようもない。私は前のページを乱暴に重ねて封筒の中にしまい込んだ。ほっと一息して時計を見ると6ページ目と同じ2時30分だった。その自由研究が入った封筒を上司の机に投げるように置き、逃げるように職場を後にした。次の朝出社すると早速その上司に呼ばれた。おそらくあの自由研究のことだろう。昨日までに済ましていなかったことを咎められると思っていた。丸丸くん、私の机に置いていたあれなんだが。すみませんでした。今からすぐに評価をしますから。
まだ見ていないのか。
ならいいんだ。あれはもういいんだよ。すまないな。もう行っていいよ。この上司のあだ名は鬼軍曹や教育鬼と呼ばれてるくらい厳しい男だ。さすがに心配になり尋ねてみた。主任は見たんですか、あれを。
私は途中までなんですが。
一体あの壺の中には何が入っていたのですか。
ああもういいんだよ、あれのことは忘れろ。
もういいんだ。もういい。もういい。
その日の午後、鬼軍曹とは永遠の別れとなった。会社が入っているビルの屋上から飛び降りたのである。私もなんとなく罪悪感を感じ、しばらくしてそこを退職した。あの壺は今もどこかの家に置かれているのだろうか。一体何が入っていたのだろう。いまだに非常に不安になる。
以上、自由研究壺っていう題名のお話でございました。
で、ジータレスミ574延長お願いしますって言ってた人に対してだけど、今夜は日の出までしかやらないよと。日の出までって長っ。あと6時間ぐらいあるんじゃねえの、わかんないけど5時間とか、しかも、ね、また決められてるし、日の出までしかこいつやんねえからみたいな、長えって、朗読できねえって、そんなに長くっていう、まあ昔やってたかもしれないけど、まあでもいい、ね、無理だな。で575、おっちゃんに読んでもらいたかったんだと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、相乗効果で予想以上にいい感じだわ、サンキューねと。いやこちらこそありがとうございます。はい、 どうなっちゃったのこれ、まあ、気になるところで終わらせるのがまたいいところっていうのがありますけど、で、どうしよう、次何読もうかなまだあんのかな、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、とりあえず次の話で終わりにしようかなと思うんですけど、終わりにしようかなっていうか次の話ぐらいしかもう用意してないんですけど、はい、とりあえず行ってみよう。誰だお前っていう名前の話です。じゃあ行ってみましょう。この話は俺が今までで一番怖かった話。俺は当時中学2年生だった。両親は幼い頃に離婚しており、母親と2人で暮らしていた。なぜだか父親の記憶はない。母親にお父さんはどんな人だったのと聞いても話してはくれなかった。母親と2人で貧しかったがそこそこ楽しい家庭だった。そんなある日の出来事だ。俺は学校の部活から帰ってきてご飯を食べ風呂に入り、疲れていたせいかすぐに眠りについた。9時前にはもう眠りについた気がする。その日の夜中に異変が起きた。キーンキーンとする妙な耳鳴りで目が覚めた。時計を見ると午前2時ごろ。そして急に金縛り。こんなことは初めてだったからパニックになり、どうにか体を動かそうと必死だった。その時、カリカリカリカリカリと俺の部屋のクローゼットから何か音がする。カリカリカリカリカリカリカリ。クローゼットの中に何かいる。中から扉を引っかいている。俺は必死に目をつむり、早く朝になれ、朝になれと祈った。ピピピピピピピピピピ。いつの間にか俺は寝ていたらしく、目覚ましの音で目が覚めた。あ、昨日のは夢だったのだろうか。そう思いながら学校に登校した。でも決して夢ではなかった。それから毎晩のように金縛りになり、クローゼットから音がするようになった。カリカリカリカリ。またクローゼットの中から引っかく音がする。本当に何かいる。怖い。そんなことが続き、睡眠不足になり、軽くノイローゼ気味になったが、誰にもこのことを言えずにいた。その頃は相談などをする友達もいなく、母親に変な心配などをかけたくなかったから一人で耐えていた。たった一人でこの恐怖に耐えていた。クローゼットの中は怖くて確認などできなかった。でも耐えられなくなってしまう出来事が起こってしまう。そんなことが続いてから2週間が経ったある日、俺は剣道部だったのだが、その日に部活の顧問から次の大会のメンバーに加えられることを伝えられた。剣道をしているとこの恐怖を少し忘れられた気がする。強くなりたいと思って始めた剣道。自分でも強くなってきたと思っていたし、努力が認められたことですごく嬉しかったのを覚えている。母親に言うと自分のことのように喜んでくれた。それが本当に嬉しかった。その日の夜に起こった。
キーンキーンという耳鳴り、そして金縛り。
変な話、軽く慣れていた。どうせ音がするだけ。でも今日は違った。
ブンブン。
中から扉をものすごい勢いで叩いている。
ブンブンブンブン。
いつもと違う空気に俺の恐怖は最高潮に達していた。その時、
ひどいひどい
とクローゼットの中から声がした。とても低い声で悲しい声だった。
ひどいひどいひどい。
声が強くなる。扉を叩く音も強くなる。そしてギーッと、ついに扉が開いた。俺は扉から目が離せなかった。いつもなら目をつむれるのに、その時はつむれなかった。クローゼットの中から何かが出てくる。ゆっくりゆっくり俺に近づいてくる。
もうひどい。
何かボソボソ言いながら近づいてくる。暗くて姿はまだはっきりと見えない。でもそいつとの距離は確実に縮まってきている。
痛い痛い。
ボソボソ言いながらゆっくり近づいてくる。そしてついに俺の目の前にそいつが近づいた。そいつは俺の顔を覗き込む。カーテンから漏れる月明かりでそいつの顔が見えた。そいつは俺だった。いや、俺の顔だった。
誰だお前。
俺は震える声でそいつに言った。そしてそいつは口を開く。
お前だよ。
そう言うとそいつは俺の前から消えた。しばらく意味がわからなくて呆然としていたが、一気に恐怖がこみ上げ、必死で母親の部屋に駆け込んだ。寝ている母親を叩き起こし、涙で顔が ぐちゃぐちゃになりながら必死に母親にこれまでの出来事を説明した。全部話し終わると、母親は涙を流しながら俺を抱きしめてくれた。
ごめんねと、そう一言言いながら、
そして一緒に俺の部屋に行く。電気をつけるとクローゼットは開いたままだった。そして母親はクローゼットの中を調べる。一つの段ボールが開いている。その中を母親が調べる。
やっぱり。
そう言い、母親は一冊の古い落書き帳を手に取り俺に渡した。その中には妙なものが描かれていた。一人の男と子供が描かれており、男がその子供に虐待をしている絵だった。すべて真っ赤なクレヨンで描かれており、何ページも同じような絵が描かれていた。そしてその絵の脇に、僕じゃないとたくさん書かれていた。僕はこの落書き帳が何なのか分からずにいると、母親が重い口を開いた。俺は幼い頃、父親に虐待されていたらしい。幼稚園などにバレないように顔以外のところを殴る蹴るの暴行をしていたらしい。母親もひどい暴力を振るわれていた。それに耐えられなくなり、俺と二人で家を出たらしい。父親を警察に訴え、父親は捕まり、今は何をしているかわからないらしい。
もうあの人と私たちは関係ないのと、母親は泣きながら俺に言った。
俺は幼い頃一人でこの落書き帳に絵を描いていたらしい。その中身を見て母親は俺からそれを奪おうとしたが、俺が必死に抵抗したらしい。家を出る時もその落書き帳は俺を握りしめ離さなかった。僕の宝物なんだと言っていたらしい。そして何年か経ち、その落書き帳を母親が見ることはなくなり、気になった母親が俺に、あの落書き帳はと聞いても俺は何それとポカンとしているだけだった。その時から俺から父親の記憶がなくなったらしい。母親は辛い思い出だから忘れてしまっているならその方がいいと思い、俺に父親のことは一切語らなかったらしい。それを聞いて俺は涙が止まらなかった。その落書き帳を握りしめ、ごめんごめんと必死に謝った。欠けていた何かが俺の中に戻ったような気がした。それから変なことは起こらなくなった。いつもの平凡な毎日に戻った。でも俺はそれからこの落書き帳を大切に保管してある。それがこの落書き帳だよ。そう言うと俺の大学で仲良くなった友人がその落書き帳を見せてくれた。本当にボロボロだ。今日は久しぶりに友人と二人で友人のアパートで飲んでいた。暇になった俺たちは何か怖い話をしようという流れになり、今の話を友人が話してくれた。いや、中は見なくていいや。そう俺は言い、友人に落書き帳を返した。俺はこの話を聞いて怖いというよりもすごく悲しいと思った。友人は父親とのひどい思い出を自分じゃない誰かに押し付けたのだと思う。でも今はその悲しい思い出を背負って生きている。俺は心から友人を強いと思った。こんなことがあったから友人は剣道部に入り強くなりたいと思ったのではないかと思う。そして強くなり、もう大丈夫だろうと、もう一人の友人が友人の前に現れたのではないかと俺は思う。もう寝るか。そう友人は言い、友人の正面にあるテレビを消し、俺の顔を見た。俺は少し、こんなことを俺が思っていることが恥ずかしくなり、視線を外し、映っていないテレビのブラウン管を見た。そのブラウン管には俺を真顔で見つめている友人の顔があった。友人は俺の方を向いているはずなのに。え？なんで友人の顔がテレビに映っているんだ？友人は今俺の方を向いているはずだ。だから顔がテレビに映るはずがない。いや、俺と目が合うはずがない。でもなんで？どうした？無言になってしまった俺を気にしてか、友人が俺に話しかけた。いや、別に何でもないよ。そう言い、友人の顔を見た。もう一度テレビを見る。友人の横顔が映っている。やはりさっきのは見間違いか。あんな話を聞いた後だからなのか、それとも酒に酔ってるせいか。もう電気消すぞ。ああ、俺ももう眠いや。そう会話し電気を消す。ただの見間違いだ。そう思い込み、その日は床に着いた。朝目覚め、俺は午前中から授業があるため友人の家を出て自分のアパートに向かった。友人はまだ寝ていたため、じゃあまた昼にと置き手紙を残して、そして昼になり昼飯を食べに大学の食堂に向かった。食堂には友人が一人で昼飯を食べていた。 でもなんだろう、浮かない顔をしている。二日酔いか。そう思いながら話しかける。おお、どうした、浮かない顔して。
ああちょっとな。
二日酔いか。
ちげえよ、今日朝起きたらなんか部屋に置き手紙があってさ、ビールの空き缶も置いてあるし、頭痛えし。でも俺昨日酒なんか飲んでないし、誰にも会ってないんだよ。
は？昨日俺と飲んだじゃん。お前まだ寝てたから起こしちゃ悪いと思って置き手紙置いたんだよ。
そうなのか。
はあ、そうだったな、思い出したよ。
そう言っている友人の顔は何かに怯えているような気がした。
多分酒で記憶がなくなってるだけだよ。お前昨日やけに飲んでたし。
ああ、そうそう、あの落書き帳の話は怖かった。
今なんて言った？おい、今なんて言った？
それを聞くと友人は急に顔がこわばり、大声で俺に叫んだ。その大声のせいで周りの視線が友人に集まった。
おい落ち着けよ、一体何なんだよ。
ここじゃちょっと場所を変えてもいいか。
友人は何かを決意したような顔で俺に話しかける。その目は本当に怯えていて焦点が定まっていない。
ああいいよ。
そして周りの目を気にしながら食堂を出て、普段誰もいない外にあるベンチに座った。
信じてもらえないかもしれないけど、これは本当のことなんだ。
そう俺に話すと友人は語り始めた。
友人はあの出来事以来たまに記憶がなくなるらしい。昨日飲んだことも一切記憶にないらしい。
友人の記憶がなくなるときは何かいいことが起こったとき、自信がついたとき、剣道の大会でいい成績を残したとき、高校受験で見事受かったとき、大学受験に見事受かったとき、そしてこの前のコンペの作品が賞を取ったとき、あげればキリがないという。
そしてもう一つ、記憶がなくなるときがある。
俺たちは工学部で建築を学んでいる。そのコンペがこの間あり、見事友人は賞を取った。だから俺は昨日友人をお祝いしようと飲みに誘ったのだ。
たまにあるんだ、昨日みたいなことが。俺は一切身に覚えがないのに。
いつもなら俺は身に覚えがないけど話を合わせていた。気持ち悪いって思われたくなかったからな。
いろいろと治療は受けたよ。でも無駄だった。
お前の口から落書き帳という言葉を聞くまではこんなことを言うつもりはなかった。
俺はあんな出来事を人に話したくなんかはないから。
だから他人に話したのはお前が初めてだ。
そう友人は言うと、俺から視線を外し下を向き少し泣いていた。そして静かに口を開いた。
俺の中にもう一人俺がいる。
その瞬間一気に寒気がした。昨日テレビに映っていた友人の顔、あれは見間違えなんかではないのかもしれない。もう一人の友人が映っていたのかもしれない。
でも待てよ、友人は昨日のことは覚えていない。ということは昨日飲んだ友人は友人じゃないのか。いや、今話している友人は本当の友人なのか。
俺は少し動揺したが、友人が初めて他人に話してくれたんだ。
これで信じないのは友達じゃない。そう思い
友人を信じることにした。
わかった、信じるよ。話してくれてありがとう。お前は俺の友達だ、それは変わらない。だからよかったらあの落書き帳を見せてくれ。
ありがとう。
そう友人は言い、友人のアパートに二人で向かった。
あの落書き帳を見れば何かわかるかもしれない。この出来事の根源を見れば。
そして友人のアパートに着く。
でも友人は部屋の中に入ろうとはしなかった。
実はな、俺落書き帳がどこにあるか知らないんだ。
友人曰く、友人は何度もあの落書き帳を捨てようと何回も思ったらしいが、捨てようと思った時記憶がなくなり落書き帳が消えるらしい。まるで誰かが隠しているみたいに。何回も見つけては消え、それを繰り返すらしい。
それがもう一つの記憶がなくなる時だ。でも俺は昨日あの落書き帳を見ている。だからこの部屋のどこかにある、それは間違いない。
大丈夫だ、俺は昨日落書き帳を見てる。探せば必ずある。
それに俺は昨日友人が落書き帳をしまったところを見ている。場所はわかる。
あった、
やはり昨日と同じ場所にあった。そして中身を見てみる。
俺はすぐにトイレに駆け込んだ。なんだあれは、なんだあのひどい絵は。ただの絵じゃない、あんな絵見たことがない。あんな絵を子供が描いたのか。
なぜかわからないが涙が止まらない。
怖い、
恐怖が一気に湧き上がる。
一通り吐き終え、落ち着きを取り戻し、友人のいる部屋に向かった。
友人は一人落書き帳を手に取り立っていた。
なんだ笑ってる、なんで笑ってる。おい、どうしたんだよ、なんで笑ってんだよ。
え、
ああ、なんでもねえよ。なんでもよくねえよ。なんでこの状況で笑ってんだよ。その落書きは何かやばい気がする。早く捨てよ。
はあ、なんで捨てるんだよ。これ俺の宝物だぜ。
何言ってんだお前、捨てるわけねえじゃん。
違う、明らかにさっきまでの友人じゃない。目が笑ってない。
誰だお前。何言ってんの、俺だよ俺、まるまるだよ。
捨てようと思った時に記憶がなくなる。
人格が変わりやがった。
友人が言っていたことは本当だったんだ、そう思うしかない。
いいからそれをこっちに渡せ早く。
やだよ、これは俺の宝物、誰にも渡さない。
渡せ、うるせえな。
そう言い、友人は俺を蹴り飛ばした。
やっぱりお前なんかに落書き帳のことなんて言うんじゃなかったな。つい昨日は飲みすぎちまったからな。いいから渡せ早く。
そう叫び友人に飛びかかる。でも友人は剣道の有段者、俺がかなうわけない。友人はまた俺を蹴り飛ばし、友人の部屋にある竹刀を持ち俺に向けて構えた。
あんまりしつけえとお前殺すぞ。頼むから目を覚ませ。
気がつくと俺は倒れていた。
体中が痛い。
友人がいた。目が真っ赤だ。
あれ、なんで俺はここに。ごめん、本当ごめん。やっぱり話すんじゃなかった。初めてできた友達なのに。
そう友人は言うと俺に土下座して泣いて謝った。友人は落書き帳を手にした瞬間に記憶がなくなったらしい。そして気がつくとボロボロの俺が倒れていたらしい。横には竹刀が落ちていた。落書き帳は消えていた。
俺これから警察に行くから。あれはお前じゃないだろ。俺は大丈夫だ、行かなくていいよ。
でも俺はお前にひどいことをしたんだ。覚えてないけど絶対そうだ。友達のお前にひどいことをしたんだ。すごい怖くて本当に俺じゃなくなる気がして、怖くて震えて動けなかった。お前を病院に連れて行けなかった。殺したのかと思って、怖くて。
確かに体中痛いが骨などは折れていない。頭を強く殴られ意識が飛んだみたいだ。あれから時間もあまり経っていないし。でもあちこち耳ずばれになってる。
俺は大丈夫、そんなに痛くないよ、大丈夫。だから警察なんかに行かなくてもいいよ。もういいから泣くなよ。
そう言って俺は体を起こし泣いている友人を抱きしめた。今の友人が本物だ。友人はあんなことはしない。
俺はあれから多少熱でうなされたが病院に行くまでもなかった。もしかしたらもう一人の友人だったからこの程度で済んだのかもしれない。それか友人が力を抑えていたのかもしれない。
友人はあれから大学にも来なくなった。回復した俺は心配になり友人のアパートを訪ねた。誰も出てこない。いないのかな。俺はドアノブに手をかける。鍵は開いていた。
なんだこれ。
友人の部屋は荒らされていた。家具などが壊され足の踏み場もなかった。ガラスなどが散らばっているため俺は悪いと思いながら土足で部屋に上がった。一体何が。
ああ、
友人の部屋の壁には赤い文字でびっしり、俺じゃない、こう描かれていた。しばらく部屋を調べているとガチャパンって、誰か来た。友人か。でももしかしたら。俺はこの間のことでもう一人の友人が怖くなった。もしかしたらもう一人の友人かもしれない。見つかったらまずい、そう思いクローゼットの中に隠れた。そして隙間から部屋の中を覗いた。
くそっちくしょくそっ、
そう叫びながら誰か入ってきた。友人だ。ボロボロだ。一体何があったんだ。そして壊れているテレビのブラウン管に映る友人に向かって叫ぶ。
誰なんだよ、お前誰なんだよ。お前は俺なのか、お前が俺なのか、答えろよ。
一人でテレビに向かって叫んでいる。正直怖かった。俺の知っている友人じゃない気がした。
俺はお前だよ、もうお前十分だろ、早く変われよ。
出てけよ、頼むから出てってくれよ。
お前が消えろよな、早く消えろ、消えちまえ。
誰なんだよ、本当にお前誰なんだよ。
だからお前だって言ってんだろ。俺は俺だ、俺はお前じゃない。お前は俺だ、そして俺はお前だ。
一人で叫んでる。怖い。
俺は足がすくんで動けなかった。
まるで会話してるみたいだ。もう俺の知ってる友人じゃない。
うるせえんだ。
何かひどい音がした。友人がテレビを素手で殴った音だった。手からは血が出ている。
うるせえうるさいうるさい。
何回も何回もテレビを殴る。お願いだ、もうやめてくれ、頼むから。
俺はもう見ていられなくなり、涙が止まらなかった。
やめろ。
俺はクローゼットから飛び出し、友人につかみかかった。
頼む、もうやめてくれ。
俺は必死に友人に抱きつき頼んだ。でももう友人は俺が知っている友人じゃなかった。
誰だお前、なんでここにいんだよ。あ、
もう目の焦点が合っていない。友人のはずなのに怖い。
俺だよ、忘れたのかよ。
だからお前なんて知らねえんだよ、
話せよ。俺
そう怒鳴り、友人は俺をぶん殴った。
俺じゃない、俺じゃない、
そう言いながら友人は俺に殴る蹴るの暴行をした。
俺じゃない、
そう吐き捨て友人は部屋から出て行った。俺は恐怖と痛みでしばらく動けなかった。友達だったのに、今は恐怖しかない。俺は友人アパートから出て必死に自分のアパートに向かった。
くそ、なんでだよ。
涙が止まらない。大切な友達が変わってしまった。あんなにいいやつだったのに、俺は何もできなかった。怖くて友人を止めることができなかった。俺はしばらくショックで寝込んだ。友人は初めて俺に話してくれたんだ。なのに俺は何もできなかった。それがものすごく悔しかった。大切な友達を助けることができなかったんだ。友人はあれから姿を消した。アパートにはもういなかった。誰にも行く先を告げずにどこかに行ったらしい。何度も探したが手がかりなどは一切なかった。友人がこうなってしまったのは俺のせいかもしれない。友人にとって俺が初めての友達だったらしい。俺がもう一人の友人から落書き帳を奪おうとして、もう一人の友人に傷つけられた。それを見た友人はものすごいショックだったに違いない。やっとできた友達を自分が傷つけてしまった。そのすごいストレスが友人の精神を崩壊させたのかもしれない。テレビのブラウン管に映った友人の顔、あれは俺に助けを求めていたのかもしれない。俺は大切な友達を失った。俺がこの世で一番怖いことは自分じゃなくなることだと思う。
以上。誰だお前っていう題目のお話でございました。はい、で、ジーダレスが見576。この前ツイッターで送ったら読んでくれたら俺、僕歓喜と。ああ、あれか、あれもなんかすげえ長かったよね、あれもね。迷いどころですね、どこで読むか。で、577。うちじゃクローゼットでカリカリ音がするときはほぼムカデと。ムカデが出んのか。ムカデ見ねえな最近。ムカデ、ムカデってでかいよね、結構ね。ムカデ系列のなんか別のやちっちゃいやつとかは結構いるけど、安出だっけ、あれなんだっけな、名前忘れちゃったけど。てかムカデって結構でかいよね確か。しかもあんまり良くないよね確か。毒持ってるやつってなんだっけ。でまあいいや。578、579、これ同じ人。
別の人か、うちのカサカサ音もまさかって、全く同じ書き込み、二重投稿なのかな。カリカリカリカリやってんのはなんか嫌ですよね。気になってしょうがないね。で、580、読んでほしいの紹介したら読んでくれるならこのあたりお願いにゃんって書いてあって、音符マークまでついちゃった。あら、かわいい。で、2つ貼ってありますね。2つっていうかな、1つ浮気の証拠っていうのは1と2って書いてあるのに URL 同じじゃ、違うわ。19855と19865か。で、もう一つが背の高い女。ほうほう。開くかな。ホラーテラーってすぐ開かないから困るんだよね。うまくいかないっていうか、あの、混んでると。で、まあ、また、てか長さがわかんねえな。これ短これ短えな。浮気の証拠で、もう一つは背の高い女、これ長えな。背の高い女って自分読んでないよな。これ長いな。これ2もあんのか。これこれ長いな。これ長いわ。これ今日無理だな。浮気の証拠ならまだやってもいいかもしれないけど。で、582、お久しぶり、過去寝言って書いてあるんですけど、お久しぶりなんですかね。はい、とりあえずお久しぶりということで。で、583、覚えてる？宿題しながら聞いてたと。ああ、いましたね。はい。で、584、お気に入りに追加しとくね。ありがとうございます。で、585、今日は当たりの作品ばかりだなと。ほとんどあれなんですけどね、基本的には、とにかくなんか、長めのがあったらそれ読むって、あと夏野さんの作品読むっていうぐらいで、ホラーテラーさんはやってるんで、あとそのなんだ、なんか、グッドとかなんか見てる人でなんか評価するのがそれなりについてるやつを選ぶっていう、その中で結構長めなやつを選ぶっていうので適当に選んでるんですけどね。うん、よかったですかね。で、586、イサムさんこんばんはと。はい、はい、こんばんはと。はい、普通にありがとうございます。生で聞けるなんて嬉しいですと。はい、ありがとうございます。聞いていただいて。花粉症はどうですか？無理なさらずにと。あ、もうご丁寧に。花粉症は相変わらずです。はい、無理はしてないですけど。で、587、聞き終わったら寝ますって。はい、聞き終わったら寝てくださいと思ったらやっぱりもう少し聞きますって書いてありますけど。はい。で、588、ちっちゃいのは安出だねと。安出も少しは毒持ってんよって書いてあるんですけど、そうね、あいつ持ってんだ、あのちっちゃいのも。でもそんなに人間的にやば、その人間がやばいっていうそのほどのなんかあれじゃないのかな、わからん。ムカデのはなんかヤバめだってようなイメージがあるんですけど、でもそれでもあれなのかな、腫れるぐらいなのかな。で、589、ムカデじゃねえけど今日風呂に入ってたら10センチほどの蜘蛛が出てきたと。10センチ、あ、結構デカめか。蜘蛛は殺したらダメって聞いてるので濡らさないように気をつけて体を洗ってたよと。えらい殺した。まあね、蜘蛛はそのなんつーの、うーん、他の虫を食うっていうので守りね、その守ってくれてる的なあれがあるから、あんまり殺したらダメよっていうのを言ったりするんだろうけど、まあいやーってなったら、まあ、殺せっては言わないけど、どっか逃がしてやるとか、まあ、気をつけて体洗ってたのかっていうか、よくすげえなと思う。直肌に10センチの蜘蛛は嫌だな。あっち行ってあっち行ってみたいなのやりそうだけどな、自分。さすがに蜘蛛を掴むみたいなのは嫌だからな。で、590、やっぱもう少し聞きますと、さっき言ったね。で、591、ホラーテラーならこれどうですかと。これなんすかこれ。ホラーテラーね、さっき言ったようにすぐ開かないんでね、ポーンと押してもあのデータベースに接続できねえって出ちゃうんですよ、大抵。あの時間帯にもよりますけど。で、この時はね、何回も更新やらないとうまく拾ってこないんですよね、出てこないんですよ。だから
この19700の話がなんていう、この C リアルだから、まあ、本当にあった怖い話のカテゴリーの中のエントリーで19700番の話なんでしょうけども、多分それが1970ぐらいか197か分かんないけど、でもその辺の話なことは間違いないんですけど、やっぱ開かないね、すんなり開かないからね、先に用意しとくんですよ、ホラーテラーのは自分は。さてやろうかねっつって開いてもね、なかなかね時間帯によっては開かないんでね。で592、なんでそんなに話がうまいのって言われたんですけど、話これうめえっすかね、ど素人っすよ。ど素人ど素人。あでもね、あの一応配信6年目、600回ぐらい配信してますんで、まあその辺の あれはあるかもしれないですね、多少慣れっていうのは、うん、全くねそのやってない人よりかは、まあそれなりに、まあ、こういう画面に向かって話すっていうことはずっとやってきたもんですから、そういう意味ではまあね、このスレもまあ自分ジータに移って、で自分だって2005年の11月ぐらいからやってますから、でまあこういうことばっかりやってたわけじゃないですけど、最初はね、でこのスレもだってもう33スレ目でしょ、そうしたらもうそれなりにレスもさばいてますしね、だからそういった意味ではまあ上手いかどうか置いといて慣れてるかもしれない、うん、で593、今日は東京大阪間往復したんだけど、新幹線の中でずっとおっちゃんの朗読聞いてたと。まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、新幹線の中、東京大阪間だとどれぐらいかかるんですかね。まあそれでもっていうかすげえ聞いてんな、寝りゃいいん、ね、まあありがたい話ですけど。で594、591に貼った URL の話は砂、わっちもこれは知らなかったって書いてあるんですけど、砂ねー、あ開いた、これもあんま長くねえな。じゃあまあこれからどんどんどんどん貼られると、まあそれはそれでありがたいけれどもちょっと大変っていうのもあるんですけど、まあここでやめて、そのやめてっていうか、まあ、あのこれ以上は読まないっていう一応ストッパーをかけときつつ、せっかくなんで、浮気の証拠っていうのと砂を読んで今日やめましょうか。背の高い女はさっき見たら長かったんでやめよう、また今度にしましょう。ということで浮気の証拠をやって砂、これもう全部あんま長くないんで、をやって今日はおしまいということで、はい行きましょう。じゃあ浮気の証拠からいきましょうか。心霊現象とかではないかもしれないんだけど、つい先日経験したシャレにならない怖い実話を書きます。文才がないのと携帯からの投稿なので読みづらかったらすみません。始めます。今付き合って1年半になる彼女と同棲してるんですが、僕はその日も仕事が終わり家に帰ると、その彼女がお風呂場の前で泣いていました。もちろん意味がわからなかったので理由を尋ねると、どうやら僕が浮気をしていると思ったようなのです。すすり泣きながらなので要領を得なかったのですが、彼女の話をまとめるとこんな感じでした。昨日の夜、彼女はお互いお風呂に入り終わった後にお風呂を掃除し、排水口のゴミも捨て、浴槽の水気も拭き取った。そして今日僕と一緒に家を出て仕事に行き、僕より早く帰ってきた彼女がお風呂に入ろうとすると、若干浴槽が濡れていて、しかも排水口の蓋、網目状のやつに長い黒髪がたくさん絡まっていたとのこと。つまり僕が仕事に行ったふりをして浮気をしたんだと思ったらしいです。あちなみに彼女の髪は、栗色のボブカット。もちろん浮気はしてないし、仕事してたかどうかは会社に電話すればすぐにわかると彼女に説明したのですが、浴槽が濡れていることと長い黒髪の説明がつきません。
腑に落ちないながらも最終的に排水溝から水が逆流してきたんじゃないかってことで彼女は納得してくれました。
だけど問題は次の日でした。なんとまた同じことが起きたのです。濡れた浴槽、ぬめりを帯びて絡まる黒髪、目を赤くした彼女。
さすがに浮気は疑ってないようなので安心しましたが、なんとも気味が悪い。
これ以上続くようなら管理人に連絡してみるよと言いながら、僕は少しイライラしながら髪を捨て掃除をしました。
翌日、二人とも休みだったので家でのんびりしてた昼下がりに、突然ゴボという大きな音が聞こえ、心臓が止まるかと思いました。なんとなく音源の察しはついたので、二人でそろそろとお風呂場に向かいました。僕はこの時、やっと浮気疑惑が完全に晴れるという気持ちの方が恐怖より強かったです。若干の気味悪さはあったものの、その時の連日の浮気疑惑が晴れると思った安堵感の方が強く、浴槽を覗くことに戸惑いはありませんでした。そう、ここを覗くと髪の毛が大量に、予想とは裏腹にそこには何もありませんでした。先日の夜、僕が掃除をした時の綺麗なままの浴槽がそこにありました。もちろん排水溝の蓋にもゴミ一つついていません。彼女と顔を見合わせ、何なんだろうねなどと言いながら、何の気なしに僕は浴槽の中に入ってしゃがみ込み、排水溝を覗き込みました。覗き込んだところでただの排水溝です。網目状の蓋越しに真っ暗な空間があるだけ、水の流れるコポコポという小さな音が聞こえるだけ。何もなくてよかったような不完全燃焼のような複雑な気分になりながら、顔を上げるのとほぼ同時に、先ほどと同じゴポッという音がして、突如排水溝から水が溢れてきたのです。足に冷たい感触が伝わります。唖然としながらしゃがんだままの姿勢で足元を見ていると、排水溝から溢れてくる水に混じって、あの黒髪が大量に流れてくるのです。音が不快に響きます。水が溢れてはまた排水溝に消える。あの黒髪もまるで生きているかのように排水溝から這い出し、浴槽に広がりまた消えていく。その様子と足に伝わる髪の感触と恐怖に耐えきれず、転げるように浴槽から飛び出しました。恐ろしく長い間それが繰り返されていた気がしますが、時間でいうと 3,4 分くらいでしょうか。音が小さくなり始め、当たり前ですが水が収まってくると、自然に髪の毛も排水溝に消えていきました。後に残るのは蓋に絡まった大量の黒髪だけ。その間、怯える彼女と一緒にただ見ていることしかできませんでした。これが霊的なものなのか、ただの排水溝の異常なのかは分かりませんが、ただただ非日常的だったのは確かです。下手な文でしたので怖さが伝わらなかったかもしれませんが、僕としては思い出すだけで寒気がするような体験でした。追記。今日管理人に電話をしたところ、特に理由も聞かれずにすぐに対応していただけました。来週には業者が来て排水溝の点検をしてくれるそうです。管理人の対応が早すぎるのも少し気になります。気にしすぎでしょうか。
以上、浮気の証拠っていう題名の話でございました。
で、数日前にジータレス読み595、こんばんは、と。はい、こんばんはです。今日も楽しく聞かせてもらってますと、ありがとうございます、と。ニコ動に師匠シリーズアップされてましたね、と。アップしていただきました、早速マイリスト追加させてもらいました、と。音符ばっかりありがとうございますで、596、まあ次回候補としてメモの意識でいいんじゃないかなということで、まあメモ的に、まあ次読むにはまあ長い話の方がありがてっていうのがあるんで、はいはい。で597、今来たと。今来た、本当かどうかは置いといて、とりあえずもうそろそろ終わりますんで、録音はアップするんで、もしよかったらそっち聞いていただければありがたい。で598、こんばんは、と。はい、あざす、あざすじゃねえですね、こんばんはです。はい、身に覚えのない浮気疑惑はうざいよね、と。もうね、もうそういう経験してますせっていう方でしょうけど、俺ねえんでは
い、まあ身に、まあ、とりあえずね、そのなんつーの、身に覚えないのにあのいろいろ言われるのはまあうざいっていうか、うん、まあうざいのかね、ね、それなのに、そのなんつうの、違うのになかなか聞いてくれないっていうのも困ったもん。で、599、いいところに来たな。オープニングが終わって、これから本番よ、と。今来たの人に対してですけど。で、何聞いてたっていう。俺次で終わりだっつったらっていう。ね、てか俺、今日結構読んだ。だって、1、2、3、4、しかも誰だお前なんて、これ前後編一気に読みましたから。で、で、浮気の証拠でこうでしょ。で、これから砂読んで、6つ読むから、6つ。で、これ結構やってんじゃねえの ?2 時間ぐらいやってんじゃん。オッケーオッケー。オープニング、オープニング長すぎだわ、俺。長え、オープニングだ。前振り長えな、っていう。まあ、や、次行くわ。で、これで、今日はおしまいということで。リークいただいたやつで、砂っていう題名の話、行きましょう。中学の時に A という友人がいた。そいつは小学時代から探検とかが好きで、よく秘密基地とかも一緒に作った。 A の最も好きなことは廃墟探検だった。僕の住んでいた町はいわゆる昔は栄えてたというやつで、近所には新旧関わらず人の出入りのない建物がゴロゴロあった。 A はそういう近所の廃墟のほとんどに行ったことがあって、どこから簡単に入れてとか、何階にあれがあってとか、とにかく詳しかった。ある日僕は A に廃墟に行かないかと誘われた。それはいつもの町の方ではなく、学校の裏山にあった。山を少し登ったところにポツンとある小さな一軒家がそれだった。見た目はただの一軒家だった。壁もそれほど汚れておらず白いままで、全体的に小ざっぱりとした家だったんだけど、窓が割れていることや玄関の戸が半分開いていることが人の住んでいないことを表していた。何よりも家の裏にある竹林の葉が屋根全体を覆っていて、何とも言えない雰囲気を醸し出していた。 A は全く躊躇せず玄関の戸を開け中に入った。自分も慌てて続けて入り驚いた。綺麗なのだ。 A と今まで何度か行った廃墟はどれもゴミは散らかっているわ、落書きはあるわでひどいありさまだった。この家はそうではなかった。ほこりっぽいがゴミも落書きもなく、住民の生活の跡がほぼ完璧に残っていた。きれいに並べられた靴や靴入れの上に置かれた子供が作ったであろう木彫りの人形が整体に佇み、まるで住民が突然いなくなりそのまま時間が止まってしまったかのような印象を受けた。おい、ユウ、見てみろよ。玄関の先にあるリビングに先に向かっていた A が叫んだ。リビングには異様な光景が広がっていた。
格机の上には食事だったものがそのまま残っていた。茶碗は全部で4個あり、1個は子供用の小さなものだった。それ以外にも魚を乗せていたであろう平皿、平らな皿や味噌汁の碗などが机の上に並んだままだった。しかしそれよりも異様だったのは、その上に撒かれていた砂だった。いや、机の上だけじゃない。それはリビング中にまんべんなく撒かれ、地が出ていないところはないくらいだった。砂はすごく薄い茶色をしていて、すごくサラサラしていた。例えるなら泥団子を作るときに使う皿粉、あれの色をもっと薄くしたようなものがリビング全体に積もっていた。床の上に紙が落ちていた。拾ってみるとクレヨンで絵が描いてあった。子供が父親らしき大人と電車に乗っている。ずっと見ていると妙なことに気づいた。色のついた部分がデコボコしている。これ砂？上に砂がかかったんだろ？でも砂の上から描いたように見える。まさかこんな砂まみれのところで子供が絵なんか描くかよ。砂はなおも部屋全体を覆っていた。リビングからつながる書斎、大きなタンスと仏壇の置いてある和室、どれも余すところなく砂に支配されていた。なんか砂に飲み込まれたみたいだよね。一番奥の風呂場にたどり着いた時、僕たちの不安と恐怖は確実なものになった。浴槽は砂で満たされていた。コテで鳴らしたように縁に沿って平坦になっており、その四方には砂よりも白いろうそくが一本ずつ立っていた。ユウ、帰ろう。この異常な空間と空気から一刻も早く逃れたかった。でも僕は玄関まで戻る最中に見つけてしまった。食器の残された机の上に子供の小さな手形が残っていることに。それはそこだけ異様にはっきりと残っており、まるで本当に砂の中で生活した跡のようだった。でも親の足跡などは全く見つからなかった。 A も僕も後ろを見ずに玄関を出てまっすぐ山を降りた。ずっと無言だった。家に帰って何日かした後、あの砂について調べてみた。さすがに家の中に砂をまくなんて話は見つからなかったけれど、玄関に置く盛塩という話が目に留まった。盛塩はもともと塩ではなく白い砂を用いていたのだそうだ。魔除けとして鬼門である玄関と裏鬼門である裏口にそれぞれ盛るらしい。あのうちは玄関には盛らずに家の一番奥、裏口はなかったに異様なほど砂が持ってあった。そんなことしたら魔は玄関から入ってきて裏から出ずに家の中でどんどん増えていくのでは。しかも本来の白い砂でも塩でもなく薄茶色い砂では余計に魔は覗けられず、一箇所にたまるのでは。僕はあのうちの雰囲気を思い出し、改めてゾッとした。あれ以来 A は廃墟探検をやめてしまったらしい。僕も A とは疎遠になってそのまま違う高校に行ってしまった。裏山はまだある。おそらくあの家もある。でももう行きたいとは思わない。以上。 砂っていう題名の話でございました。
で、レス読み。600、緊張するとパナ声。いや、緊張とかしてないんですけどね。てか、緊張はね、もう随分前にも、てか、配信して1年も経ってないね。配信の半年もね、てか、まあ、回数的には半年であれ何回ぐらいやったのかな。30回ぐらいやってたのかな、その時。まあ、それぐらいやってればですね、ほとんど素になりますね。パナ声になるのはですね、花粉症だからです。はい、すいません。で、601、いやでも本当にナチュノって書いてあるんだけど、夏のね、これ。夏のさんの小話も浮気の証拠も自由研究、ツボも読んでくれたし、他も当たり揃いだったから、今日の放送回の録音は、おっちゃん録音集の中でもお気に入りフォルダ行き。何よ、おっちゃん録音集ってのは、まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど。お気に入りフォルダ行き、ありがたい話で。で、602、イサムさんの浮気疑惑は、全部身に覚えがあるんですか、それとも浮気を疑われたことがないのかな、どっちだろうと、全力で否定しても怪しまれるからね、と。いや、ほとんどそういう経験がないんで。はい、誰かね、お願いします。はい、で、603、出遅れたおっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、はい、こんばんはと、すいません、これで今日やめます。で、604、家の奥に砂が持ってある、土俵稽古場なのかなとね、これぶつかり稽古する柱があったりするわけですよ。で、砂持ってあって、これ浴槽かなと思ってたらっていう話ですよね。で、すり足の跡があるみたいな。てか、ちげえしね。605、俺もイサモニータの愛人にリーク。てか、愛人ってなんだかよくわかんねえ。俺もって書いてんじゃん。で、606、森塩がもともと砂だったって初耳だなと。俺もは、まあ、2800、てか2900話ぐらい読んでて、初めてそんな話ありましたね。森塩つってんのに、もともと砂ってよくわかんねえんだけど、塩じゃねえじゃんって。で、森塩用の塩は本来荒塩で、清め砂は別の用途に使うものとして普通にあるんだが、と。ね、森塩って言ってのに塩じゃなくて、もともと砂ってわけわかんないよね。何、塩に見せかけた砂だったってこと？よくわからん。でも、どうなんでしょうね。多分森塩って言ってるぐらいだと塩なんだろうな。っていうか塩でいいだろう。ね、と思うんだけどな。てか砂じゃ効かねえ気がする、なんとなく。わけわかんねえけど、なんで効かねえのかよくわかんねえけど、 NaCl の方が効くんじゃねえかっていう。で、607、ポテトチップス森塩味と。それね、濃すぎるわ。北海道産の新じゃがを独自製法でからったわけ、訳あり物件の四隅の塩とガーリックパウダーで香ばしく仕上げましたと。それ森塩っていうかガーリックパウダー使ってんぞ。で、オッツーって書いてあるんですけど、もう言いたい放題だもう。で、608、そういえば誰かが上げてくれたニコ動の動画、音声のみ、まあ、動画じゃないですね、音声ね、録音してくれたやつをアップしてくれてますけど、いいねと。どれに何が入ってるかわからないから分類分け助かるわと。あ、え？てか、それ書いてくれた人いたんだよな、なんかメモ帳に。で、そのファイルもらったんだよな。で、師匠シリーズのやつにはね、書いてるんだけど、書いてるとか、一緒にアップしてなかったっけ、自分。あれ？してなかったかな？作品記録なんとか。すごいよ。2007年の10月14日なんか、これ何話読んでんの、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 話も読んでんのこれ。読みすぎ。でもあれなんだけどね、怪物っていう話が半端じゃなく長いから、怪物起承転結で、結だけで確か2時間ぐらい読んでたはずなんですけどね。はい、
まあ、ああいう風にあると自分も、あ、俺こんな読んだのっていうのでちょっとびっくりしますね。そう、ああやってあると自分的にも、あ、意外といいかもっていう、思いましたね。あとね、あの、自分のひどさがわかるね。あの、動画も、動画ないからさ、ますます、なんつうのかな、噛んでたりとかさ、漢字間違いしてるのがもうなんか恥ずかしい恥ずかしいってなりますよね。もうちょっとちゃんと読まなきゃっていう、あるけど、でも全部初見で言ってるし、しゃあねえしっていう。で、609、もともとは砂を積み上げたものだったはずだよ。神山、神の山とかいうやつ。へえ、そうなんだ、森塩の、もともと。それを簡易化したのが森塩だったかなと。へえ、その砂じゃ無理だから。近くに砂がないところはお塩でどうぞってことなんですかね。わかんねえや。じゃあ、いいんだ。へえ、砂なんだ。神の山。なるほど。やっぱなんか積み上げて山みたいにするのがいい。簡易的になんかそういう風なのをすると森塩。ほう、初めて知りました。まあ、もともと詳しくないんですけど。で、610、自分の配信の録音聞くのは死にたくなりそうだと。うん、てか別になんつうの、聞くっていうよりも、まあ、アップしてるよって言われたんで、あ、してるよっていうか、していいですかって言われて、どうぞって言って、で、しましたって言ったから、一応見るじゃないですか、そこ。で、アップされてるやつをちょろっと、まあ、聞くっていうよりも、ちょっとコメント見てたりして、なんだろう、これ W がついてんな、俺なんか変なこと言ったかなと思ったら、噛んでたりね。そこで噛んでたりした時に、W ついてた時に、やっちゃってんな、俺、みたいな。あ、でもしゃあねえや、みたいな。ありましたね。で、611。おっちゃんの朗読の間の取り方とかすごい好きだわ、真似しますと。真似するほどなっちゃいました、私。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、間の取り方とかすごい好きだわと。はい。ありがとうございます。まあ、真似してどうなるのか知りませんけど、まあ、真似するっていうことで、まあ、ありがたい話で。ドロップ中に、昔は塩の方が貴重品じゃないのかなと。塩って昔ね、まあ、簡単にはっていうか、どうなんだろうね。でも、細かい砂っていうのもあんまりなさそうだしな。そこら辺の砂は別にあれだろうけど、サラサラしたね、細かい砂だと、また限定されそうだから、それと塩だったらどっちの方がっていうのはよくわかんないですけどね。全然わかんない。詳しくないから。どうなんでしょうかね。その辺、しっかり調べてみないとわかんないですね。どういう風な、流れで、ああいう森塩、もともとは何だったのか、初めからは塩だったのか。ね。で、613、おっちゃんじゃないんですけど、が徐々にちょっとつぼってきましたと。いや、てか、おっちゃんじゃないしね、20代だし、はい。で、614が、博多のですよね、まあ、まあ、あの CM はさすがにね、脳みそにこびりつきますから、間違いねえね。もう相当、塩っつったら博多の塩しかねえぐらいの、もう博多にしか塩ねえぐらいの感じですから、まあ、どこにでも塩あると思うんですよ。博多の塩間違いないですよ。まあいいや。てか、なんで俺そんなレースで終わるんだろう。まあいいや、今日いいや、これで終わりにしよう。聞いてくださったお疲れ様でした。ありがとうございました。今日の録音ファイルは普通にファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみてくださいと。あと、書き込みいくつだっけな。535に自分が書き込んでるんですけど、ニコ動の方にですね、ニコ動と動画のサイほとんどアップするサイトなんですけど、一応自分がやってる、そのなんだ、やった、師匠シリーズの朗読の録音を、うまくその朗読のとこだけカットして、引っこ抜いてアップしてくださってる方がいまして、で、今50ぐらいアップしてるんですかね、話が。なんか100近く確か話があるんですけど、師匠シリーズって。それの半分ぐらいを今アップしてくださってるということで、 非常にありがたい話で、まあ噛んでたり漢字間違いしてたりとか、しかももう3年前4年前とかぐらいのやつも普通にあったりしてあれなんですけど、もしよかったら、まあ聞いたことなかったりしたらですね、作品一つ一つに分かれてるんで、聞いてみていただいて、聞いていただけたらありがてえなというところで、はい、そんなわけで、この辺で終わりしたいと思います。全然ニコ動で俺生放送してないですけどね、やっぱあそこ30分っていうのは難しくてね、全然やってないんですけど、せっかくコミュニティ作ったのにまあまたですね、ちょっとまあ朗読で大して動きもしねえのに、また姿出してやってみようかなとも思ったりもしたり、どうしようかなと思ってみたりですね、はい、そんなわけでこの辺で終わりしたいと思います。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。リークありがとうございました。じゃあおやすみなさい。森上ウィキが上がってんな、後で見ます。それじゃあこの辺でバイバイ。